作家、怪異収集家の木原博克くんです。
ディレクターの佐々木隆正です。
あれ？
あれあれあれあれ？
陽子ちゃんが、あ、
そうですよ。
宇宙に帰られたんやったっけ？
陽子。お家帰る。家で買って帰っていきましたね、宇宙に。
そうそうそう。傷も治さんとな。
そうですよ。
いやなんか。
いいに男二人になりましたよ。
いや、本当に。あの、番組ではですね、ノーギャラで、別に階段に詳しくなくていい。別にこの番組聞いていただければ分かる通り、別に全然詳しくなくても全然 OK ですから、
はい、
うん、興味がありますっていう程度であるならば、うん、ぜひよかったら、あなたも出てみませんかと。
ね、まずはゲストからでもいいです
ね。まずはゲストから、お試し期間があります。お試し1回ありますよっていうので、これやったらいけそうや。
できたら、なんか不思議な話もね、こう披露していただきたいですよね。
うん、で、まあ、できたらね、うん、番組が番組ですから、
そう、何かやっぱりね、一つぐらい。
会談会じゃないので、うん、一つぐらい話をしていただければというところですけど、うん、その話も、よその本から持ってきたとか、うん、よその番組から持ってきたってのはちょっと勘にしてください。そ
う、自身の体験、もしくは誰かから、まあ、聞いたというか、取材したというか、
そうですね。
そうですね。う
ん、いわゆる趣旨が分かる話って、ここから出てきましたっていう話が分かるっていうのをしていただければというところなんですけどもね。まあね、お金出ないので、
そうです。
ノンスポンサーなんで、一番欲しいのはスポンサーなんですけど、私出てみたいとか、俺出てみたいっていう人がいるんだったら、目指せレギュラーを考えた上でですよ。よかったら、番組の方に、うん、佐々木ディレクター宛にメール送っていただければと思うところですね。
そう、これはなんか出演者が一人一人消えていくという回ではないんですかね。大丈夫ですよね。
うん、大丈夫だと、まあ、強いて言うなら、回、春の改変期みたいな。
回じゃなし、改変でしたね。
そう、うん、うん、という結果で、このような状態。こんな番組珍しい
よ。珍しいですね。
怪談をやってますっていう番組だけでも珍しいのに、うん。なんかこう、ね、まあ、例えば普通は女性アナウンサー入ってるとかっていう、ちょっとね、男女の、見解が述べられる形態のものがあったりするんですけど、うん、とうとう男二人になりました。
そう、やろう二人ですよ、うん。
見放さないでくださいね。
そうですね。
あ、な、もうええわみたいな。いや、そんなこと言わないでっていうふうに、うん。という形だったりするんですけど。で、陽子ちゃんが宇宙に帰ってからの一本目は何？
ね、お便りもね、でも、いろいろ来てるんですよ。
はい。
でね、一つ、以前。
はい、以前。
よっこくんというね、YouTuber が出てくれたじゃないですか。ほんで、留守番電話の話を。
ああ、あった。で、録音を確か、
そう、流して、
ね。流した。
まあ、それに関する、お便りが来ております。
ほう。
木原さんと愉快な怪談好きの皆様、はじめまして。お名前書いてなかったのかな、これ。
うん。
ポッドキャストで昨年秋から聞き始め。
ありがとうございます。
ようやく本放送に追いつきました。
最近多いですね。
多いですね。ありがとうございます。
ニューヨークからの、真面目に、ニューヨークからのお便りで、この番組をポッドキャストで聞いて、3ヶ月で追いつきましたっていうお便りいただきました
ね。そうですね。皆さんバックナンバーいっぱい聞いてくれてね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
で、早速ですが、
はい、
本題に移らせていただきます。
あ、ストレートで結構ですね。
昨年の11月、オカルト系 YouTuber の方が登場された留守番電話の回の放送を聞いて、
はい、
ほぼ同じ留守番電話を祖母が私の携帯に残していたのを思い出しました。
ほう。
あの音は、相手に電話をかけた老人が、間違って保留ボタンを押し、まだ繋がっていないと勘違いして、ダイヤルを続けている際に起こる現象です。プツッ、プツッ、プツッという音は、アナログ回線にプッシュ式の電話を繋いだ際、番号を押すとなる音です。
素晴らしい。
特定しようとする人がいると、あの録音から電話番号を特定することが可能なはずですので、音に加工するなどの対策を取られた方が良いかと思います。というこうメールが来ました。
素敵。
これ
ぞね。解析です。で、この方のおっしゃる通り、プッシュ音回線の音が混じり入れ込んでると思うので、音から番号が解析できるということって、あるので、いわゆるね、なんていうの、そこでちょっと当てろみたいなことを言いながら相手が電話かけてる、プッシュ音の音で番号を覚えて、で、そこにかけるだとか、あるいは爆弾が爆発しないように、延長コードを打ち込まなければならな ければいけない時だとかっていうのを、うん、大丈夫だ延長コード覚えてるってなんでやねん見てないやろっていうところだけど縛られてる時に、
うん、
あの音を聞いているので、うん、あの何番であるということが分かるっていうことがあったりだとかっていうのってあるんですよ、
うん、
だからこの方のおっしゃる通りです、
ええ、
プッシュホンの音だけではなくてプッシュホンの音が分かるということは、
うん、
あの番号によって音域が違うので、
うん
うん、その音をちゃんと区別できる人間がいたら、
うん
うん、これは同じ音やったら例えば0000になるわけやし、
そうですね、
うん、そういう番号を例えで言うにしても番号って間違ってかけられたら困るから、
ええ、
ちょっと今うかつにあの番号なんか言うとこやったみたいな、うん、あの何にしてみても何かにこんな番号が流れたって言われたら困るから、
うん、
例えも出せなかったりしますけれども、まあそういうもんですよね、
うん、
あの番号をアルファベットにやるとするならばね、今 RADIO ラジオって、
うん、
これを数字に置き換えていただければと思うっていうようなことができるようなもんですね。この方の見解の通りだと思います。
こうやってね、いろいろ解が解でなかったり、解でないものが解であったりとかね、いろいろ考察することによって、物事が分かっていくのです、
うん。分かっている方が、こうやって指摘してくださると、
うん、
あ、そうだと思ってたっていう形でこんな風に言えるけれども、ご本人目の前にして、っていうことであると、
うん、
いや機械に疎いお前が言ってることって本当なのっていうことにあがらうだけの自信がなかったりするので
、はい、
うん、ただ確信が持たれへんかったらうかつなことは言えないのが放送っていうもんやったりするのでっていうとこですけども、うんうん、この方の見解の通りだと僕は思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
でさらにまた、これも体験談ですね。ちょっと些細な体験談も来ております、
はい、
しかも沖縄からです。
沖縄、
はい、
メンソーレ、
メンソーレです。沖縄のリスナーアメクさんからです。
アメクさん、
はい、
はい、
私現在50歳が小学校6年生のお盆の3日目のことです。今3日目に体験したことです。親戚一同お仏壇のある祖父母の家に集まる習慣があり、
うん、
夜8時頃別の部屋にいた私が親戚の子供たちが集まっていた部屋に行くと、まあ、みんな小学校3年生以下の子供たちが集まっとったんですね、
うん、
みなが一様に1階平屋建ての窓の外を人が歩いていたと言ってきました、
うん、
窓の外はサトウキビ畑で明かりもなく民家もありません。部屋にエアコンはなく窓は開けて網戸でした。何ですかねと来てるんですよね。だこの方はこれ見てられないんですかね。その部屋に行ったらみんなが見とったと、
うん、
うん、同じ方を見て
人が通ったかと思った。
そう、人が通ったじゃないかと、
うん、うん、いわゆる通俗的に言う普通の日常の中にある目撃談、
うん、そうですね、まあ、同時にみんなが見てたっていうのを報告を受けたってことですね、この方が。
うん、これ沖縄の話だからと思って、うん、
はい、
耳たんぼのようにして聞いてたんですけれどもね、うん、別の島の話で、
はい、
ここら辺の 方面なんですけれどもね、
うん、
その地方、その島では有名な怪談話で、
はい、
しかもそれは実際にあるのだからうかつに名前を口にしてはならないっていうのがね、
うん、
缶詰女の話っていうのがあるんですよ。缶詰って、
はい、
キコキコキコキコと開けてパイナップルが入ってるやつとかってそっちの缶詰ではないんですよ、うん、缶詰って土地の名前やったかな、缶詰の女って。でそれが実際にあったかのように裏付けるような墓みたいなものがあったりだとかしたりはするんですけども、ともかくこの缶詰女の話をして夜中にしてはならない。
ほう、
まあ、昼間もあかんねんけども、特に夜中はならないのは、缶詰女という言葉を口にしようもんだったらば、
うん、
まず窓の外を缶詰女が歩くから、っていうような形で、だから窓の外を人が歩くというのを、ひどく恐れるっていうふ
う
に、心当たりの村はみたいなことが、あったっていうので、
うん、
で、その物語、というか、過去にあったという、まあ、いわば、南方の島版の四谷怪談みたいなもんですね。
はい、
だから、架空の話なの？ 鶴屋南北が作った話なんでしょという割には、まあ、お墓があったり四谷稲荷があったりするわけのと、うん、同じように、あのちゃんとそういう、生前そういう人がいた的な、跡があったりするんですよ、うん、面白かったのがその缶詰女を題材にしたあの歌もちゃんとあってっていうとこなんですね、
は
い、
ええ、
で島のジュークボックスの中に島歌が全部入ってるんですよ、
うん、
で確か缶詰女も入ってたりするんですけれども、ね、ってなんでこんな曲を作ったんやっていうので、
ええ、
入っているんだけれども聞けない、
はい、
うん、項目には入ってるだけだけども、
ほう、
あの聞けないようになってる、はい、例えば昔のジュークボックスでいうとレコード抜いてあるみたいな、
あ、タイトルあんのにバルがないみたいな、
あるいはタイトル消してあったりとかいうのがあって、
気になるじゃないですか。
まあ気になるね。昔缶詰女の話って本放送で言ったことあるような気がするんです
か、ね、ありましたっけね、
うん、こんなことがあってねっていうに、でつくも階段の中でも、その島での取材の話って、
はい、
まさかこれがここの島の話ではなかろうっていうふうに思えるものだけ採用していて、
うん、うん、
取材で得られたいくつかの話というのはこれはちょっと特定できそうだなと思って結局書かなかったですね。でも何よりやっぱり驚いたのは、今言った通り南方の島ですからね、
うん、
取材をさせてもらった方がノロをやっておられるんです、
はい、
女性で、
はい、
まあ、ノロですが女性なんですけど、ノロをやっておられてというので、うん、で、いわゆる島でいうところの、神様ってこっちの神様とはちょっと意味合いが違うんですね。同じように神という言葉を使うんですけど、こっちの神様は怖いって、
ほう、
うん、私を祀るようにと、
うん、
女の人に、
はい、
女性にお前が私を祀るのだっていう形で、うん、現れる、
はい、
声が聞こえるっていう風に言って、
うん、
うん、で、それをがあるともうそうするしかない、うん、神に仕える身になるしかなかったりするからっていう、うん、いうので、昔はどうかすると結婚してでも旦那と別れたっていう風に、別れなければならないほどのことなんですか、
うん、
って言ったら、いや、それがきっかけで旦那が死ぬから、
うん、
というので私を祀るのに集中せえみたいな感じでっていうに、
うん、
いわゆる本州の方の神様とはもう全然性質が違う、うん、
全然違いますね、
南方系のっていうので、うん、要するにその私には主人がおりますので、
うん、
もうちょっと私がお祭りするのは無理ですって言って、ああそうか言うて旦那が死ぬっていう、
ここは、
うん、その方も、拒んでるうちに、ご主人が理由ではないんですけど、うん、拒んでるうちに、旦那が亡くなったので、これに、この神様を祀る、仕事をさせてもらってますって言って、うん、で、何より怖いのは、旦那と一緒に、弟さんも、一緒に住んでたって。
うん、
で、旦那が亡くなって、
はい、
で、その葬儀の日、
うん、
葬儀を取り行っている、真っ最中に、ちょっと、ね、ちょっと、どこ行ったんやろ、ちょっとおかしないっていうに、うん、親戚の人から声をかけるんで、何がって言ったら、ちょっとトイレに行くんだったと思うんだけども、うん、ちょっとっていうに、弟さんが、駐座したっきり、戻ってけえへんっていう、
ええ、
ほんまや、教わってたとこは、空いているっていうふうに、うん、どないしたんやろっていうふうにっていう時に、誰かがトイレ誰も入ってないの、うん、入ってんの、鍵かかって開かへんっていうふうに、うん、誰も出てけへんし、なんかおかしない、鍵壊れてんのとかって開けたら中で弟さん死んでた、
あ、
さらっとこんな話を、ね、短くさらっと、弟さんが死んでたっていうふうに、うん、正しく言うと心臓が止まってたって、
うん、
なんで死んだか分からへんっていう、
うん、
うん、で私完全に面倒見る人いなくなって、
うん、
お神様を祀るようになってますっていうので、でこれに近い子がいてね、女の子困るからっていうので、うん、でバーを始めて、そういうなんかこういわゆるノロの修行 をせざるを得なかろうなっていう女の子を集めてお店やってるんですっていうに、
うん、
そう、仕事がないからっていうに、 はあ、呆れるばかりで。それがね、3階建てのビル、1階なんか別なの入ってたと思うんですけどね、あの2階のバーで、ならお話ししますっていうので、で、あの、もちろん昼間ね、お話聞いているので、女の子来てないんだけどね、だから、あの夜中に、あの、働きにやってくる子の女の子はっていう、まあ、だから事前に話すんですっていう、あの、大手もいないんですけど、狭い、あの、島のことな、まあまあまあ、そんな狭いっていうほどでもないけども、でも、あそこ私働いてたっていう人と出会わんとも限らんからですけれども、あのうちで働く子って、みんなその系の人ですっていうことをあらかじめ知っていただいた方がいいのかなと思ってっていう、ので、で、反応を見られてるわけです。なあ、ほなっていう顔する人かどうか。
ああ、ほんまに信じてるかどうか。
あ、そうそうそう、なるほどねっていうふうに思って真面目に聞いてる。で、聞いてる証拠にね、ほりはほり聞くわけだから、安心しました。要するにまだ全部喋りきってないのに、探りながらやってるわけだから、こういう時どうされるんですか、この時どうでしたかって細かく聞くから、あ、ちゃんと話聞いてる人なんやって。いやー、なんかね、一言二言と言っちゃなんですけど話聞いたら、わあ、それはすごいって話勝手に切り上げる人が多くてっていうふうに言って、そんなんでええんかと思ってるって、これ今になってからこそこの流れで話せることですけどもね、やっぱりあの話聞きたがるけれども、聞きたいからだとか聞いているのではなくて、なんだそんな話かとかね、うわ、ええ話もうた言うてその場で終わってしまうみたいなような、あの聞く態度がなってないっていう人とね、割とよく合うんですよっていう。水やってるところもあったりするから、こういうところで働いてる人間は信用がないのかなと思ったりして心が痛みますみたいなこと言ってはったのが印象的で、で今でこそこんなこと言ってるけれどもだけれども、こういうことって放送では言えないでしょっていうふうに思うっていうところだったりはするんですけどね。で、まあエピソード的に言うと、あなた面白い人ですね、面白い人ですねというのは、そのなんか取材の姿勢が面白いからどうのこうのではどうやらないらしいって、変わった人です。これも返事に聞こえるな。どういやいいね。何か不思議なものをまとってるというふうに思われてる意味という意味での、変わった人というのか、いわゆるね、普通的に言うところの変わり者エキセントリックなところではなくてって、いや、まあ、それも含まれてるとは思うんですけどね、っていうとこだけども、僕だけ、店の中から3階、いっぺん廊下に出るのか、3階に上がってって、ちょっと、上まで、いらしてくださいっていうね、僕だけっていうふうに言って、いいですけど、上に何があるんですかって、上にね、ご祈祷所があるんです。
へー、
上で神様祀ってるんです。祈祷所が、祈祷所の道場、野呂の子たちに修行させるためなんですかね。道場みたいな感じだなっていうところがあって、で、あれがお祭りしてる神様なんですっていうふうに、見せるものじゃないので、他の方にはちょっとご遠慮いただいてますって、いや、見せ物ではないという言い方が正しいのか。
冷やかしとかお断りみたいな。
まあ、そんなもんですねっていう。いや、というか、神様怒るから。まあ、
それは怖いですもんね、そんな。見せ物にしたら。
激しく怖い神様ですっていうふうに言って、どのような神様なんですかって言ったら、そこは、口に濁されましたね。神様と呼んでますみたいな感じにしとさせてくださいみたいな。
まあ、例えって言うなら神様。
で、ご祈祷、あなたにはご祈祷を しましょう。またご祈祷が必要なことをやってますよね。っていうふうに言われて。
ズバリ。
ズバリっていうふうに。で、ご祈祷をやられてって言って、腹が決まってるから、いわゆる正座をして目をつぶってるんですよ。
はい、
終わりましたのでよろしいと言うまで、用意ドンからいわゆるゴールまで、決して目を開けないでくださいっていうふうに、いいですかってもう一度言います、決して目を開けないでください、もういいですよと言うまでは、何があっても目を開けないようにって言われたように覚えてます、ともかく目を開けるなと話をしましたっていう、何で念を押すのかって後で分かるんですけどね、っていうところですけども、ああこういうことやってはるっていうのが音と気配でなんとなく分かります。本州とはいえ儀式的なものということにを見ていることに関しては、表に表してないだけでまるっきり知らないわけ ではないので、うん、あ、こういうことやってはんねんなとか、あ、ぐるぐる回ってはるっていうことも含めて、
うん、
うん、あの、何かその、紙の束のようなものをバサバサなんかやってはるみたいなのはわからんでもないっていうところから、ちょっと、あの、自分よりも、あの、離れて距離を、が、あの、変わっていくというのが分かって、でもすぐ戻ってくるっていうふうに、うん、ほんの 1,2 メートル前に行って戻ってきたっていう感じがしたっていう、ええ、あの後でかと思うと、
うん、
言って、ええ、あの顔にお酒をかけられて、あの口の中に含んだ酒、はい、もうこれをあの前あの横あの後ろ横っていうことやって一回りしてって、うん、はいよろしいですっていうふうに、ご立派です、目を開けずに、うん、あのピクリとも動くことなく、あの動揺することもなく、あのできましたね、
うん、
動くなとも声を上げるなとも言ってないけれども、うん、あのね、あのかけられても、うん、あのまあちょっとうっとこう、うん、僕は酒が苦手だからなんですけども、もう酒をかけられたんで、焼酎をかけられたんですけどもね、
うんうん、
あのそれでちょっとしわ寄せるぐらいで動きもせず、
うん、
あの口を開けることもなく声もなくっていうふうにやったのが痛く感心されて、
お、
分かってたんですかって言われて、 おぼろげながらになんとなく分かってましたっていうふうに僕答えた覚えがあります、
うん、
あ、これは何か来るなと思ってたから、
うん、
あの顔に吹きかけられても驚かなかったって。で、あのその都度念を押してたのは、うん、これで目を開ける方が多いんです。
ああ、びっくりして、パッと目を開けちゃうんですね。
うわーをやるわけです。
ああ、
うん、で、うわはいいけれども、目を開けてもらいたくないからっていうので、かたくなに閉じていたかったけれども、だけど、うん、うん、あの全く島と関係ない人間がこれを受けて、あの微動だにしなかったのは僕が初めてやって言って、じゃなかったかな確か。
うん、
普通はまず、
うん、
こうはならないです。っていうようなものの言われ方をされたような記憶があったりするので、
うん、
で、あなたならいいでしょう、あなたが入ってるならいいでしょうっていうので、そのね、人が、
はい、
かつて修行をしたという先代の修行場というのをご案内しましょうっていうふうに言われて、山の中に連れてもらうんですよって、何年前の話ですかって言ったら、いやもう私のまだ若かったあの頃に行った時からだったけれども、その時はまさか自分が修行に来るとは思わなかったっていうところから、うん、含めて私がここにこんなのがあるんやと思ってからはもうかれこれもう40年も50年も前ですっていうふうに、なんとかばあちゃんという名前がついてたんですけど、まあちょっとここでは控えますっていうところですけどね。で上がっていって、で朽ち果ててからもう20年か30年経つと思うんですよ、
うん、
で南方系ですからね、生えてる植物 の、うん、あの茂み率が半端じゃないんですよ。
あ、
なので行きながらね、なんかこれちょっとなんか後ろからあのね、あの小さな恐竜が歩いててもおかしくないようなロケできないかみたいなところがこう歩いててっていう中で、そんな朽ち果てた修行場のなんか跡も残ってないというか、建物もうない、なくなってからおばつ亡くなってから、掘ったて小屋みたいなところだから、
うん、
とはいえここですって言って分かるんですかって言うんですよ、
うん、
だから息は分かりますっていうに、うん、こんな草茂ってる中でここですって言われたら、他とどう違うのみたいなのになるんちゃうかななんとかなんとか言って柱ぐらい残ってんのかな思いながらずっと後ついてたら、こっちの方が僕がここですかっていうふうに、言ったぐらいの場所が出てくるんですよ、あ、こちらですっていうふうに、それがね周り草生えてんのに、その修行場のあったところだけ草生えてないんですよ。
あ、不思議。
いやー、
そんだけ鬱蒼としてんのに
不思議でした。
へー、
うん、ここまでご案内することはないんですけどね、普通はないっていう
ふ
うに、うん、ほんのちっちゃな草が生えてたりするんだけども、他みたい、なんかね、抜き取った跡が全然ない畑みたいなものがあるわけですよ。でも小石が散らばっててというか、あと地面が乾いてるんですよ。周りは草が生えてるから、下は草のおかげで、なんか湿った土みたいなとこですけど、なんかこうね、河原の石が、引き詰めてあるわけではないけれども、うん、つまりその植物が生えないので、乾いてるわけですよ、水分が蒸発するからっていうとこだったりするか、小石混じりのって四角くっていうふうに、うん、でね、 ていうふうに、僕がたまげたののって、もちろんそれでもたまげたんですよ、僕見て。これですかっていうぐらい四角から、畳4畳分だったか2畳分だったか、ちょっとね。
結構広いスペースですね。
割と。
うん。
そんなね、10人も修行する場所じゃなくて、5人か6人でピチピチなんじゃないのっていう面積だったりするっていうとこだったりするんですけど、
うん、
印象的だったのがね、その草が生えてないって言ったら、あ、そんな土地なんかっていうふうに、まあ、思われる人もまあいるかもわからないけども、うん、っていうことに輪をかけて言っておきますよ。葉っぱが生えてる、いっぱい生えてるって言って、じゃないですか、
うん
うん、だからね、その土地の中に葉っぱがこうやってはみ出して、だるんとね、入ってるでしょっていう風になってないんですよ。
はあ、それも
ないんですね。葉っぱがそのね、あの中にエリアに入ってると、葉っぱの先っぽがね、こう、しおれて切れてなくなってるんですよ。
不思議。
だからね、なんかこう、茂みの中に入ってよく見たら、四角く見えるのではなくて、うん、離れたところから、スパンとね、なんかこう、四角い筒を、あの緑の葉っぱを全部ぶった切って、土ごと持ってって違う土を入れてるかのように見えるっていうような、コンクリじゃないけれども、コンクリで四角くなった、四角く囲って、植物が生えないようにしたところで、植物の葉っぱのぶら下がりだとか垂れ下がりって、
まあ、生えてきますもんね。
生えてきますでしょ、っていうところがないっていうふうに、全部が、多分伸びきったところで落ちるんでしょうね。わかめはあるんですよ。新芽みたいなものっていうのは敷地に入ってるんだけれども、結構前から伸びてたものっていうのは葉っぱが途中でないんですよ。その中空で。
そこの空間なんかあるっぽい感じですね。
という体験があったのでというところですから、この人、日常、非日常を見たのではなくて、その子たちが見れることそのものを頭から否定してないでしょ？
してないですね。
僕だけ見えなかった。
うん、とかもないですもんね。書いてないですし。
そう、惜しがってるわけではないけれども、天津さえね、投稿するに何が通ったか見たかったな、的な風な匂いがちょっと感じたりする気がするので、で、これだけをやると、普通のリスナーさんの便りに関してお便りに対する返答がおかしくないかっていうことを多分僕言ってると思うんですよ。薄いです、反応が、みたいなこと言
う。そうですね。
うん。そっちに振らせないために、こんだけの時間をかけて何言ったかというと、南方は沖縄とか向こう違うんです。
あ、まあ感覚も違うんですね。
感覚が違うんだ。管轄が違うんだぐらいな感覚を持ってたりするので、この話はそのままで、そうなんでしょう、誰かが通ったんでしょう、で、いいじゃないですか、あなたは見れなくて残念だと思ったんならそうでしょうだし、見ない方が良かったのかもわからないと思うのもそうでしょうっていうとこだし、みんなが同じものを見て移動を追っかけるかのように見たこともあるんでしょうということもそうですけど、何かということを考えずに、人の姿をしたものであろうという形のもの以上に想像力を膨らませて、人の霊に違いないとか、怪しきものが家のそばをぐるぐる回ってるって、回ってへんやん、窓通っただけやねんからっていうとこだから、膨らませて、乗せて、どうのこうのするっていう意図のない、あったままのことを抜き出して書いてくださったことに感謝しますというのと同時に、そういう触れ方をする理由って、こういう取材で、まあもちろん沖縄にも行ったし、他のところにも行ったので、島はどうやら僕の知ってる世界とは違うみたいだっていう、共存生活があるので、僕の定義は役に立たないから、島の定義に学ばなければならないなと思った記憶があるというので、島の定義に則って、特にこの話に突っ込みの方向性を入れなかったということとして、オチとさせてください。
はい。では告知行きましょうか。
はい、これ放送いつだっけ？
4月3日ですね。
ギギギギギギもう4月。
そうですよ、
新年度スタート、4月の最終金曜日にだと思うんですけど、ニコニコ生放送公式九段ちゃん暗殺計画カッコ仮をやってますが、アメリカと、イギリスはロンドンとウェールズに行っているので、ホテルに定点カメラを仕掛けてきますから、それで怪異映像が映っていたら4月の放送配信で流します。
楽しみですね。
ご期待ください。
佐々木はですね、今月末に念願の本を出版することになりました。
待ってました。
ありがとうございます。オカルトとかね、怪談ではないんですけれども、神戸の郷土史の本で、神戸新聞総合出版センターから発売されます。神戸はみ出し近代歴史巡りというね、ちょっとマニアックな近代をテーマにしたサブカル視点の、路上観察的な面もある神戸のサブカルを分析した
長いタイトルやね。
ちょっとね、長いんですけれどもね。
ハミキンって覚えてる？
あ、ちょっとなんかちょっと違うような。
あ、違います。
ちょっと違うこと想像するような。
入ってなかったっけ？
入ってることは入ってるんですけど、略すとかちょっと違うような気がするんですけどね。
そうか。という本が出ますので、皆さん、この番組のディレクターが書いたんだよっていうので、ぜひとも買っていただければと思います。
お願いします。
はい。番組ホームページでは、別冊怪談ラジオを1回220円でダウンロードできます。怪談だけではなく、放送では話すことのできない怪談周辺の内容を語っています。毎週木曜日に配信していますので、ぜひお買い求めください。
番組へのメールの宛先は、怪談アットマーク jocr.jp、k-a-i-d-a-n アットマーク jocr.jp です。
ぜひ、あなたが体験した怪異をお聞かせください。